塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。3月2日の土曜日にですね、冤罪犠牲者の会が立ち上がりました。冤罪犠牲者の方々が手をつないでみんなで声を上げていこうという、冤罪撲滅を目指す会なんですけれども、この時のですね、総会のお話は、次回、詳しくお伝えしたいと思います。まずはですね、本日はですね、トップバッターは築地警察署による公務執行妨害でっち上げ事件の冤罪被害者二本松進さんにお話を伺いますが、二本松進さんがですね、冤罪には4つのタイプがあるということを分析されております。ぜひお聞きください。このインタビューは冤罪犠牲者立ち上げの総会の前にインタビューを行っております。
これはね、警察検察だけではないんですけども、組織っていう組織、不祥事っていうのはつきものなんですね。そして例えば上位下達のシステムが強い組織であればあるほど、今度命令による不祥事、こんなことが起きるわけですけども、警察検察に限って言えばですね、まず権力による弾圧、こういうパターンがあるんです。要するに権力が労働争議とかいろいろな政府、現在の政府に対する反対運動をする組織とか人に対してそれを弾圧して何とか黙らせたいという場合ですね、上からの命令でその人間とか組織を盗聴したり、いろいろな理屈をつけてまず逮捕してしまうと、そしていろいろな罪を作り上げていくという、こういうパターンが一つありますね。要するに弾圧型って、
はい、
あとですね、一番簡単なことで言いますとね、警察検察にはやっぱりノルマ、検察のノルマっていうのは1回逮捕したら立件したら 99.9% は罪にしないと検察官として失格だという、こういう現在の状況があるわけです。ですから全部有罪にしないといけないと、要するに警察としては捕まえたら有罪にする、検察としては起訴したら有罪にする、そして起訴しないで有罪にするには不起訴にしても無実とか嫌疑不十分ではなくて起訴猶予という有罪の言い渡す、裁定する方式があります。これはですね、ノルマ、その組織のノルマを果たすために、ノルマを果たすというのは手柄にもなるわけです。要するに欠点が手柄にもなるわけです、不当逮捕だったら自分の減点になりますけれども、それを不当逮捕しても有罪にすることによって、逆転、今度加点の材料になるわけです、はい、このために冤罪を作ると、これもありますね。要するに自分の失敗を今度手柄にすると、こういうことですね。これが2点目、もうよくあることだと思います。どんな組織にもよくあることだと思いますけども、3点目はですね、よくいろんな大きな事件がなかなか解決しない場合、要するにその担当者だけじゃなくて警察署、 検察庁、警察庁も含めて世論の批判にさらされる、
うん、
何やってんだと、うん、こんなことまでまだ逮捕で、の真犯人も逮捕できないのかという時に何でもいいから犯人を逮捕したいと、
うん、
これで探し回って、非常に、弱い人を、それらしき人を犯人に作り上げてしまうと、
うん、
これはあの、まあ、偽装真犯人逮捕型っていうんですかね、うん、要するにこんなことがね実際にあるんですよ。
そうですね、狭山事件も布川事件もそうですね、今市事件も、
まあ、そうですね、今市事件もそうですけども、あの姫事件なんていうのは実際に真犯人が自白してるのにそれすら知らさないで、うん、さらに何ヶ月も刑務所に入れてたと、
うん、
柳原さんという方をですね、そのぐらい自分たちの失敗を隠す、
うん、
失敗を隠すために冤罪を作ると、
うん、
これはもう最高の最悪の、組織犯罪、うん、公権力犯罪で、もう多分あの戦争という、まあ、非常時の国民に対する、まあ、人殺し行為ですかね、
うん、
そういうのに匹敵するほどの平和時の犯罪だと思いますね、公権力。
いや今の3つのパターン非常に分かりやすいですね。これも闇の中の3本の矢ですね。
4つ目はですね、
あ、まだある、
もっとひどい。これは一見ね、その犠牲になったもののその被害っていうのはそれほどでもないんですけども、
うん、
例えば築地事件なんかは警察の間の不祥事、職権乱用とか汚職、特別公務員職権乱用っていうのが不当逮捕なんですけども、それのが警察の犯罪だということを帳消しにするために、
はい、
被害者を加害者にすり替えると、
うん、
こういう冤罪作りがあるわけ。
うん、
こんなバカな話じゃないです。要するに被害者だったのを加害者にして、それで加点にしてしまうと。これはね、要するに警察の犯罪を被害者を犯罪者に仕上げ立てる。
うん、
これはあの高知白バイ事件なんかもそうですし、はい、前にちょっと話題になった萩原流れさん、
はい、
この事件なんかも奥さんがこれはおかしいっていうんで騒いで何とか示談にしましたけども、あのままだと萩原流れさんが薬かなんかやったり酔ったりして、
うん、
自分で、まあ、事故を起こしたってことに、させられてしまったはずですけども、
うん、
実際には警察官の車が方向転換をして、
うん、
早川さんを、あるいは萩原さんを引いたという事件だったんですけども、うん、そのように自分たちの失敗を隠して被害者に、責任をなすりつける、
うん、
これはもう最悪の犯罪だと思います ね、
うん、
そうですね。それを許してたのには話にならないと、
うん、
要するに国民がねそれを分からないと、
うん、
警察というのはこういうもんだと、組織っていうのはこういうもんだっていうのをやっぱり分からしたいなと思いますね、
うん、そうですね、本当に闇が広がってますね。
まあこんなパターンがいくつかあるわけですけども、
うん、あでも今まとめていただいて非常によく分かりました。
公権力の犯罪っていうのは全て、例えば財務省の事件でも何でもそうですけども、うん、自分のところで失敗すると、例えば森かけ問題の時に、うん、財務省の局長がですね、自分たちはこんな悪いことしないけども、通常の基準に反することをやってるのは政治家、うん、また首相の安倍夫人が関与したというのを書けば言い訳になるから、注書きで書いてたものをそれが証拠になるからっつって削除したことを、うん、 証拠になるから削除したんで、その悪さをしたのを自分たちが認識してるわけですよ、うん、要するにあの しちゃいけない不法行為をしているにもかかわらず、はい、まあ、あのそれを隠すことによって上層部を守る、うん、首相官邸を守る、はい、また組織を守ると、こういうことをやって、それが組織の英雄となっていると、うん、だから一見社会的には制裁を受けているみたいだけども、天下りとか退職金とかその他のことでみんなあの将来を保障されると、こんなことをやってるわけですね、うん、もうあの警察だけじゃなくて、やってるわけですけども、まあ、こんな構造になってると、うん、要するに犯罪っていうのは、あの公権力の犯罪っていうのは同じような構図がね、うん、みんな描かれて行われてると、うん、まあ、なんとかこれを正常に戻したいと、はい、まあ、私なんかはまあ私見ですけども、国家賠償法という法律があるんですけども、これも公権力の犯罪の賠償をするという名目はあるんですけども、実際にはあの民事でやるという規定になっておりまして、民事というのはあの被告になった側は証拠を出さなくていいという、要するに隠蔽してもいいという、こういうデタラメな法律なんですね。こういうのを直したいんですね。
まあ、でも数え上げたら聞いてないですけど、でもまず、ね、番組としてもこの辺の何が行われているかを知っていただくところから
始めていきます、ね、そうですね、これちょこちょこと少しずつですね、はい、やっぱり啓蒙して国民の人がこれじゃいけないというふうに気づくようなですね、はい、動きができればということで、まあ、桜井さんを中心にしてね、はい、冤罪被害者の会、犠牲者の会っていうのを冤罪撲滅のために、形成するという形に今進行してますから、はい、期待してぜひいただきたいなと思います。
わ、は
い、
かりました、本日はですね、二本松進さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そしてここからは狭山事件について野島美香さんがお話をしてくださいます。
皆様こんばんは。ここからは狭山事件の情報を中心に私野島美香がお伝えします。前回は一審死刑判決後、三鷹事件の竹内圭介さんらのアドバイスによって警察に騙されていたことにようやく気づいたところまででした。そのことについて石川さんの話を振り返る形でルポライターの鎌田聡さんが狭山事件の真実という本にこう書いています。ちょっと読んでみます。石川和夫は自分の運命を達観していたわけではない、長谷部圭氏に下駄を預けておけばどうにかなると思っていただけだ、自分を罪に陥れようとしている者に全面的に依存するという盗作は権力に攻撃されるよりは優しくされた方が100倍も居心地がいいという追い詰められた状況から生み出されている。まもなく石川和夫は自分の無知さ加減を深く恨むようになる。その痛恨がその後の学習意欲と必死の努力を引き出すことになるのだが、これまでの自分の存在の在り方に対する悲しみについて彼は後にこう書いている。私は自分の受けてきた警察での仕打ちや中田芳恵さん殺しの犯人に仕立て上げられたいきさつを苦しんだ末に理解し、警察の恐ろしさを知らされた時、そして中田先生以下の弁護団に抱いていた私の間違った考えが分かった時、私はこの独房の中で声を上げて泣きました。後から募りくる悔しさにあふれる涙は止まらず、これほどまでに見事に警察での罠に陥ってしまった自分の無知を恨みました。雑居房や運動場仲間の口さがない警察批判や竹内圭介の助言、萩原雄介の叱責などがあって、ようやく和夫は長谷部圭氏など取り調べ官に騙されていたことに気づかされた。取り返しのつかない失敗だった。彼は警察官への安易な迎合と依存が自分の運命を変えてしまったことを初めて知らされた。それも弁護士を裏切り 警察官を信頼するという致命的な誤りだった。無知は人を殺す。独房での号泣は自分で学習し、自分の頭で考え、自分の足で立つことを決意するための一人だけの儀式でもあった。このあと石川和夫は猛然と文字を学び始める。獄中でしか文字を学ぶ時間と空間を持つことができなかったのは何とも痛ましい。はい、本からの引用はここまでです。冤罪被害者が過去を振り返り語る言葉は本当に後悔にあふれていますが、石川さんの場合ブラック差別による冤罪だったことが本当に大きかったと思います。そして死刑判決後に兄の六蔵さんが面会に来た時、六蔵さんにアリバイがあったことが分かったのです。つまり警察はお兄さんがシロだと分かった上で石川さんに六蔵が犯人だと思わせたのでした。狭山事件の2審の第1回公判は死刑判決から半年後の1964年9月10日でした。弁護団は石川さんが争っていないため情状酌量を求めるという陳述を行っていました。この公判で石川さんは裁判長殿、言いたいことがありますと手を挙げ、裁判長に促された後に、俺は吉井ちゃんを殺していないと法廷で初めて無実の叫びを挙げました。弁護団の主張と全く相反する内容で法廷は大混乱に陥ります。弁護団に何の相談もなく突然無実の主張を始めたわけですから、ほどなく休廷となりました。二審の公判で突然自白を撤回し無実を主張するのは異例中の異例です。結局情状酌量を求めた弁護団の主張は無駄になり、一からやり直すことになりました。石川さんもようやく弁護士を信頼するようになって本当の意味でのスタートを切りました。そして石川さんは東京拘置所でこの後人生を変える人に出会います。それは文字を教えてくれた刑務官、つまり監視さんと知り合うわけです。他にも短歌を教えてくれた死刑囚や袴田巌さんとも出会います。その辺の話はまた次回以降にしたいと思います。
はい、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。この続きはまた次回ということなんですけれども、ここからはですね、韓国人権センターの田草里舞子さんにお話を伺っております。相変わらずカルロス・ゴーンさんがまだ拘留されておりますけれどもね、拘置所の中は一体どうなっているのか、そんなことを伺ってみました。
この間拘置所の話をしたんですけど、拘置所も刑務所も共同室って言って、複数の人で、入る部屋と単独室っていう、いわゆる独房ですよね。一人で入る部屋っていうのが、あるわけなんですけれども、やっぱり拘置所で一人部屋に入っている人っていうのは、どうしても重大事件で注目されている人だったりとか、ではその罪証隠滅の防止っていうことで、ちょっと例えば、争いのある事件だったりとかね、本人がその事実を争っている、否認している、私はやってないとか、そういう事件だったりする場合が多いですから、一人でいると、前も話したんですけど、裁判所に行く予定がある日は出るけれども、そうでないと、運動、もしも面会に来てくれる人がいれば面会はありますけれども、ほとんど人と接することもないわけですよね。運動も今のですね、刑事被使用者処遇法っていうのが、あれは平成でいうと18年、2006年に施行されてからは一応平日毎日運動できることになったんですけど、前はもっと少なかったんですよね。不思議なもんで運動のある日は入浴がないっていう普通運動したら入浴したいと思う、
汗かいても
そう要するにほら手間だから
拷問ですね。本当に
職員から見ればほら連れ出す手間は一緒でしょ、運動も入浴も、だから
今日
も
運動、
夏は入浴3回冬は週2回っていう風になってて、で入浴のない日が昔は運動の日だったんですよ。代わり番号だった。で土日は両方なしね。 まあ、ちょっとあの細かいこともあるんですけど、そうするとあの本当に一人ぼっちで、まあ、見回りには、ね、職員さん来るし、何か用事があれば職員に訴えることはできるけれども、はい、それって普通のコミュニケーションじゃないじゃないですか、
はい、
でしかも中の規則に違反して懲罰っていうことになると、懲罰っていうのがあるんですよ、
ね、あの桜井さんから聞きました
そうですね、あの最も一般的なのは閉居罰っていう、要はあの単独室に、うん、入れられて謹慎すると、いうことで、はい、普通はまあ本も読めないし、面会も、うん、制限されるし、あと入浴回数なんかもやっぱり制限されるんですよね、運動とかも。それは謹慎の趣旨だというんですけれども、うん、で、まあ、部屋の中の今ゴンさんのカルロス・ゴンさんの関係でいろいろマスコミにも出てるけど、単独室の基本的にはまあ所定の机の前にね、
はい、
一定の姿勢で座るとかいうのが、うん、まあ、東京拘置所の場合だとルールになっておりますので。そうなんですよ、まあ、それ自体はまだまあ、人道的にどうなのかっていう大きな問題あるんですけれども、うん、でそういう状態がやっぱりずっと続くと、やっぱり心身へのダメージってすごい、
はい、
すごい大きいですよね、うん、で懲罰ではなくても刑務所の場合はですね、処遇上、うん、他の受刑者とはやっぱり割らせることができない、やっぱりトラブルを起こすとか、うん、あるいは本人がその周囲となかなかこ うまくできないということで、一、はい、人ずっと部屋にいる、うん、普通の人はだいたい工場に出て集団で作業するんですけども、昼夜単独室処遇ということで、うん、一日中部屋にいたりする人いるんですよね。でそれはやはりその人の人としてのやっぱり尊厳、人として取り扱うっていう面でやっぱり問題だっていうことで、かなり人権団体も働きかけましたし、あと国際社会ですね、国連の規約人権委員会とか拷問禁止委員会とか、そういうところから韓国なんかも、
そういう機関もあるんですね。
そうそうそうそう、日本が批准している人権条約ありますよね、
はい、
その条約の内容が、まあ批准された内容が実際にきちんと実施されているかなっていうことを、
はい、
まあ、ウォッチする条約機関というのがあるわけですよ、
はい、
で定期的に締約国側はこういうふうな履行状況になってますよっていう報告をして、それに対して、あ、こういう面はいいですね、でもこういうところはもっとこうした方がいいんじゃないですかっていうような、う、所見が出されると、
はい、
本当はもっと建設的なね、うん、その対話がなされるべきなんだけど、はい、やっぱりその批判されると、
はい、
いや、うちはちゃんとやってるってことで、なかなかね、日本の場合、法務省管轄バター特にそうなんですけども、なかなかこう受け入れ、られない面があるんですけどね、はい、でもこの昼夜単独室処遇の問題に関してはすごく法務省矯正局ですね、
はい、
やっぱりそういう人たちを少しでも減らそうっていうことでかなり減ったんですよね、
そうなんですか、
一昔前に比べると、はい、まあ、ですけどもやっぱりそういう取り扱いとか経験した人に行くと、やっぱりそのずっと一人でいるから、やっぱりなんていうのかな、本当に感覚がそのなんていうかな、麻痺するっていうのかな、だからそういう状態から解放されて他の人と一緒 その処遇を受けるようになっても、例えば急にこう声かけられても反応できないとかね、例えばね、
そうですね、
そういう風になっちゃうみたいですよ。
質問です、
はい、
今こうその単独室に、まあ、単独室があるっていうこととかですね、あとその先ほどの運動の日と入浴の日が別だとか、
はいはい、
なんかそういうふうな、なんていうかのことを、諸外国はどういうふうになってるんですか。
運動と入浴が別の日になっている外国の運用っていうのは、私自身は知らないんですよ。
じゃあひょっとしたら日本だけかもしれない、
うん、今は日本も違うんですよ、
10
年ちょっと前に変わったんですけどもね、
はい、あ、10年前、うん、
12年前になるのか、
はい、
今そうですよね、うん、10年ちょっと前に変わったんですけども、まあ、当時でもかなり 珍しかったんじゃないかと私は思いますけどもね。
あ、そうですか。その外が見えないとか、うんうん、あの外気が吸えないとか、そういう部分はどうなんでしょう。
あのね、これ結局その何を標準にするかによって違ってくるんで、だから今のカルロス・ゴーンさんの問題も、彼らあの国際社会はやっぱりヨーロッパのスタンダードとかを、はい、あの基準に考えてるから、
ね、あの、
はい、私はそれは正しいと思うんですけども、うん、一方で本当本当に劣悪な処遇 の、まあ、あのまだそのいわゆる発展途上国と言われる国で、うん、すごいその過密状態に置かれてたり、うん、あの衛生状態も悪かったとか、はい、そういう国も実際あるにはあるので、なんかそういうところではもう入浴どころじゃないみたいなね、
はい、
それこそ人間が密集してて、それが本当に何十分なその酸素が吸えないような状況になってるんだけど、うん、だからそういうこともあの分かった上で、国連ではあの最低限のミニマムの基準っていうのを設けてるんですよ、
はい、
それがあの私たちなんかも一生懸命、あの私実は何年か前にあの翻訳をして、あの韓国人権センターのホームページにもアップロードをして、たくさんの人に知ってもらいたいと思ってるんですけど、マンデラルールズ、ネルソン・マンデラルールズ、
はい、
あります、は
い、
あ、素晴らしい、
聞いたこと
ある、いやいやいや、国連の非収容者、噛んでた、非収容者処遇最低基準規則っていうんですけど、はい、まあ下噛み噛んじゃうんで、ネルソン・マンデラルールズって、
はい、
これは一番最初は1955年にできたんですけど、はい、まあ、できてもうあの古くなったと、60年も経ってということで、まあ、時代遅れになった部分もあるし、やっぱり現代の人権感覚に照らすとちょっと問題のある部分もあるんで、
はい、
改定しましょうということで、2015年でしたね、
はい、
改定版ができたんですよ。で、改定するにあたってその最後の一生懸命改定作業をみんなでやった場所が南アフリカだったもんだから、あの、まあ、マンデラ大統領っていうのはあの、ね、その島の、あの刑務所に長く、はい、投獄されていたっていう人ですので、はい、まあ、彼を記念して、ネルソン・マンデラルールズって言われるようになってるんですけれども、 そこでもそのまあ、前のバージョンからなんですけどね、
はい、
やっぱりそういう、例えば通気性を確保することとか、あと明かりをきちんと確保することとかいう、人が暮らしていくための最低限のやっぱりいい環境っていうのは整えなきゃいけないっていうことは昔から書かれているんですよ。
ちょっと全く気がついていないこととかたくさんありますね、これは。
まあ、
我々が
だって普通その場に身を置かないと分かんないと思うんですよね、
うん、
私はたまたまこういうことに携わるようになって、うん、しかもこういうことを結構中心にやってきたので、 まあ、ある程度分かるということで、それでも自分自身は経験してませんのでね、
そっか、分かりました。でもいろんなことがあるんですね。
ね、
いや本当に興味深いお話で勉強になりました。
いやいやいやいや、
というわけで、なんかね、あの聞きたいことが山ほどあるんですけどね、本日もですね、韓国人権センターの事務局長、田草利麻衣子さんにお話を伺いました。またあの興味深いお話をいろいろ聞かせてください。
また韓国の話でよければ、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい。
さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、さまざまな形の冤罪が現在も世の中にあふれており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでいいのさ、君のためにだけ